耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。高倉健さん、2014年の11月に惜しくも亡くなられた、銀幕の大スターなんですが、お若い頃はですね、任侠映画を中心に活躍してまして、おそらく1960年代から70年代に青春を過ごした男性にとっては、もう本当ね、映画の中の高倉健さんは男の理想像の一つだったと思います。で、ゴルゴ13のモデルとも言われてましてですね、そのかっこいい姿に憧れた人っていうのはですね、非常に多い。さて今日はですね、そんな高倉健世代は必読、そしてそうでない方も楽しめる一冊をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は小学館より出ております山本光子著銀幕の神々という本です。まずは著者のご紹介。山本光子さん、平凡な人々が騒動に巻き込まれてしまう話や、些細なことがきっかけで人生が大きく転換する話などを得意にされてまして、デビューして今年が19年目、これまでに40冊ほど作品を発表されています。最近ではリストラされた中年男性が弁当屋さんを始める日向弁当という作品とか、タイムスリップを題材にした戻る男などが合わせて10万部以上の売り上げとなっていて、着実にファンを獲得されている作家さんです。そんな、山本光子さんが書かれた本作なんですが、一言で表すならですね、任侠版ニューシネマパラダイスです。ニューシネマパラダイスといえばですね、映画好きの人なら間違いなく知っている名作で、主人公の少年トトと映画技師の老人アルフレードの交流を交えながら、トトの少年時代から青年時代への成長を描いたノスタルジックな映画なんですが、本作はそのノスタルジックなこうエッセンスがオマージュされたような、温かくも切ない回想物語となっています。さて、そんな本作銀幕の神々の主人公のお話なんですが、主人公はですね、トドックという文具メーカーの専務、岩瀬治、63歳、結構もうおじさんなんですけどもね、20代で離婚してからはずっと独身生活をしており、週3回はスポーツジムで汗を流す、そんな会社員で、会社を辞めた後は完全介護してもらえる施設に入り、同類の仲間を見つけてチェスやビリヤードトレーニングなどして余生を過ごすという青写真を描いている、そんな63歳の男性です。そして物語はですね、職場の近くのファミレスで、そこでオサムは、最近トドックを辞めて映画脚本家に転身した池田という人と待ち合わせをしているところが始まるんですが、オサムはこの池田と映画談義に花を咲かせながら、中学生だった60年代に黄金期を迎えた任侠映画との出会い、そして青春時代の出来事を思い返していきます。それではここからはドラマでお聞きいただきましょう。どうぞ。
岩瀬さんがそんなに映画に詳しいと知ってたら、トドックで働いていた時にもっといろいろ話をすればよかったな。
いやいや、俺が知っているのはせいぜい70年代までだよ。
若大将シリーズとか無責任男シリーズとか、ああいう世界ですか？
いやいや、俺は高倉健、宇治純子だよ。中学から高校にかけて夢中になったもんだよ。
ああ、日本侠客伝、昭和残響伝、ヒボタンパクトなどのシリーズですか？
よく知ってるね。
DVD で大体は見てますよ。僕はどっちかっていうと仁義なき戦いシリーズを熱心に見た口ですが。
なぜあんなに任侠映画のシリーズに熱中したんだろうか。実家が商店街にあったから映画のタダ券が手に入り、任侠映画と出会った。酒屋の子だったから立ち飲みにやってくる仲間のおっちゃんと知り合えた。弥生がいたから北高に入れたし、大学にも進学できた。弥生の高倉健さんに笑われっとよの言葉のおかげで体を鍛えた。そう、すべては任侠映画との出会いは中学2年の時だった。俺は幼馴染の小田に誘われて商店街にある映画館弥生座に行くことになった。うちの家は商店街で酒屋を営んでおり、組合からもらった弥生座のタダ券があったからだ。その時上演していたのは 人生劇場飛車閣日本侠客伝の二本立てだったが、はっきり言って俺は全く興味がなかった。映画館の看板に描かれていた高倉健を見た最初の印象は、顔立ちは整っているがハンサムではないなという感じだった。ただ肝が据わっている顔で、怒らせたら怖そうだなという気がした。映画は所詮作り話、そんな考えは見終わった時にはすっかり変わっていた。
すごかったな
あ。ああ、いいね鶴田浩二。義理を果たすためならためらいなくぬるま湯に浸る生活を捨てて地獄の一丁目に踏み込む。これが男ってもんだな。なおさむ、
俺は高倉健にしびれたよ。ヤクザ連中から女を助けるシーンが良かったな。それでさ、好きになった女を口説くのがあんなに下手なのに、そこがかっこいいんだよな。それに高倉健の盾、迫力あったし。
確かに筋肉とかすげえ、かなり鍛えてるんだろうな。
そこがチャンバラ映画との違いだな。本物ってのは体つきからして違うんだ。リアリティって言うんだ、そういうの。
なんだこの野郎。
おいおい、喧嘩か。
てめえ、わざとやってやがっただろ。
誰がわざとだ。文句があるなら席を移りゃいいだろうが。
まあまあ、あんたら、せっかくいい映画を見た後なんだ。お互いにその手を離したらどうだい。
うわ、ありゃなんだ、戦前のヤクザかよ。
あれ、あの人。
それは岩瀬酒店の立ち飲みコーナーにやってくるいかつい顔の客だった。背は高くないが分厚い体をしており、首が太い。左の方に大きな亀裂。きっとヤクザ者で、出入りか喧嘩でやられた後だろうと思っていた。
なるほど。あんたらの言い分は分かった。何もそんなことで喧嘩することはねえ。さっきの映画でケンさんも言ってただろ。男の喧嘩は一生に一度。本当にやらなきゃいけねえ時にだけやるもんだってよ。些細なことでやり合ってたら、ケンさんに笑われちまうぜ。なあ。
はい。
ええ。まあ。
おい、いつまで見てるんだよ。行こうぜ。
ああ。
俺は、任侠映画とケンさんに、一発で惚れ込んだ。もう一度映画が見たくて、家に帰るなり、弥生座のタダ券目当てで、店の立ち飲みコーナーの手伝いを始めることにした。どうぞ。
ありがとうございました。こんにちは。あ。
おう、息子さんか。
あ、はい。
日本酒。
はい。
ああ、さっき映画館にいたかね。
ああ、はい。友達と。
好きなのかい、ああいう映画。
好きっていうか、見るの初めてで。でも、見てよかったと思います。
話としちゃできすぎだが、映画だからあれでいいんだろうな。でも実際のヤクザってのは、そうはいかねえ。いろいろしがらみが多くてよ、我慢の連続だ。あんな風に組同士が衝突してたら、たちまち全員お縄さ。
そうですか。
あんちゃんはちゃんと勉強して、会社員とか公務員とかになるか、この店を継ぐかして、まともな大人になれよ。ヤクザもなんかに憧れて、そっちの世界に入っちまったら、実家の敷居をまたげなくなるからな。映画は、あくまで映画。本物のヤクザなんてのは、クズみたいなのばっかりなんだから。
これが、 本物のヤクザ、仲間のおっちゃんとの出会いだった。おっちゃんは昔かたぎの敵屋で、時々人から頼まれて借金の取り立てや揉め事の仲裁をするという話を店に来る客から聞いた。大人は仲間のおっちゃんのことを、普段は礼儀正しいけれど所詮はヤクザだから気をつけた方がいいと距離を置いていた。だが俺はたまたまおっちゃんがやっている焼きそばの屋台を手伝うことになったのをきっかけに、少しずつおっちゃんと仲良くなっていった。同じ中学の不良に絡まれているところを助けてもらったり、一緒に保健所に連れて行かれそうな野良犬の飼い主を探したりして、おっちゃんとの出会いがあった中2の1学期は過ぎていった。それからしばらくして、俺はもう一人俺の人生を変えた人間と出会った。いや、再会したという方が正しいだろう。それが心臓の弱いいとこ、弥生だった。俺が通っていた中学に転校してくることになった弥生は、当分は病院生活をしなければならず、俺は学校のプリントを持って病院に通い、毎日彼女の話し相手をする羽目になった。
なあ、いつからメガネかけてんだ？
6年生の時から。本の読みすぎだってお母さんに言われてる。
そういや、さっきも何か読んでたな。
これ？モロー博士の島隊、 H.G. ウェルズっていう作家の本、知ってる？
知ってるわけねえって。どんな話なんだ？
天才的な博士が自分の島で人間と掛け合わせて怪物を作ってるっていう話。結構ドキドキするよ。読んだら貸してあげようか。
いいいい、映画だったら見るけど小説はめんどくさい。それに図書館で借りた本だろ、また貸ししちゃダメなんだぞ。
へえ、結構真面目なんだ。
うるせえ。お前は映画とか見に行けないのか？
うん、映画館でもし発作が。私は小説の方が好きやけん別によか。おさむちゃんは映画見るの？
ああ、お前には興味のないような映画ばっかりだよ俺が見るのは。
そんなのわからんとよ。最近はどういうの見たの？
高倉健に鶴田浩二よ。人生劇場、飛車角とか日本侠客伝とか知らねえだろ。
わからん。どういう話なの？
人生劇場、飛車角は鶴田浩二が主人公で、恩義がある親分。
ヤクザ映画っていう分野があっとね。
ヤクザ映画じゃねえ、任侠映画だ。
任侠ね。でも内容を聞いた限り主人公は無茶やなかね。
何が？
一人とか二人で敵が大勢いるところに乗り込んでいくところがたいね。しかも正面から行くやなんて、頭がちょっと悪いんやなかと。
何言ってんだよ。それが男の生き様ってやつだろうがよ。小賢しい真似をして勝ったってダメなんだよ。
吉川英治さんの宮本武蔵は読んだと？
だから俺は小説とか読まねえってば。
武蔵は奇襲戦法とか撹乱する作戦とか正反対のことをやっとったよ。そっちの方が勝つためには正しい方法やなかね。
ダメダメ、チャンバラ映画と一緒にすんじゃねえって。任侠映画は男の生き様を描いた映画なんだから。
宮本武蔵は男らしくなかね。
そういう意味じゃねえってば。わかんねえやつだな。
おさむちゃんが口を尖らせた時の顔、子供の時と同じやね。
うるせえって。
高倉健って人、そんなにかっこよか人ね。
ああ、顔つきもキリッとしててさ、体もかなり鍛えてるんだ。筋肉とかすごくて、あの人は本当に強いね、間違いない。今度写真とか見せてやるよ。
強いって言うたって、 映画の設定でそうなっとるだけやんね。
いいや、あの人は本当に強いんだよ。中学の時にボクシング部を作って試合はほとんど勝ったらしい。それにデビュー作も空手使いの役だったんだ。チャンバラ映画と違って空手使いの役は本当に強くねえとできねえはずだよ。あ、そういや、昭和残響伝っていうのが今年のうちに東京なんかで公開されるらしいから、そのうち弥生座でもやるはずだよ。
弥生座って映画館？
ああ、弥生商店街にある映画館だから弥生座。親近感が湧いて行ってみたくなったろ。
そうやね。映画は見んでもええけん、映画館の建物は見てみたいね。
じゃあ外出できるようになったら連れてってやるよ。
私と二人で商店街を歩き寄ったら恋人やと思われるんやなかね。
え、あ、いや
本気にしよったとね。おさむちゃん、うぶたいね。
人気映画を見るために店を手伝い、映画館に通い、雑誌に出ている高倉健の写真を集めた。本物のヤクザと仲良くなり、時にヤクザの凄さを目の当たりにすることもあった。性格の悪いいとこは俺をからかい、俺はいつもパジャマ姿の彼女の胸元が気になっていた。映画と高倉健と仲間のおっちゃんと弥生、どれ一つ欠けても今の俺はここにいなかっただろう。
こりゃ神様のお告げみたいなもんだ。若い頃に道を踏み外した俺だからこそ神様が俺を。
でも弥生の絵、俺はびっくりしたし、きっと覚えてるよ、ずっと。
あら、優しいこと言ってくれるやない。
もしかして私を口説こうとしよっとね、おさむちゃん。
バカ、なんでお前は。
今度やったらぶち殺すからな。
誰もおさむちゃんと結婚してくれる人が見つからんかったら、その時は私がお嫁さんになってあげてもよかよ。
あんた、そんなんで恥ずかしくなかね。高倉健さんに笑われたよ。
高倉健は俺のことなんて知らねえ。
健康な体をもらったのに、楽そうな仕事を見つけてのんびり暮らす。
何、俺の人生のことごちゃごちゃ口出される覚えなんかねえよ。
手前、正国は弥生町商店街、しがない酒店のせがれ、姓は岩瀬、名は修。
さすが修ちゃんだ。肩気なのによく勉強しなさい。俺は頭が良くねえし、育ちも悪くてガサツな人間だが、義理を欠くようなことだけはしたくない。おさむちゃん、俺の勝手な流儀だと思って勘弁してお
くんだ。さて皆さん、これより腕相撲一番勝負を始めさせていただきます。それなりの謝礼を支払いたいところであります。さあさあ、一口500円。かわいい人は悪いけど後ろに下がっちゃくんない。さあさあ、
僕は本当はダメなやつなんだ。
どうした中尾。
僕は自分をごまかして生きてる。
バリケードストライキをやってるだろ、君にも加わってほしいんだ。
あんたらがどういう世界観を持とうが、どういう活動しようが知ったこっちゃないし、好きにすりゃいいさ。ただ俺は興味がないからほっといてくれ。
君には失望したよ。
あの、どういうことでしょうか。
君が始めたことをうちが会社規模でやってみたらどうだろうかと思ってる。
はあ、
これからは男女同権の時代たいね。強けん女性が大立ち回りの活躍を。
おっちゃん、
手を煩わせて申し訳ねえが、パトカーと救急車を呼んでくんねえか。
そう、すべては運命だった。後にならないとそうだとは気づかないけれど。銀幕の神々。
それでいいんだよ、おさむちゃん。
はい、以上ドラマでした。おさむにとって衝撃だった任侠映画との出会い、そして本物のヤクザ仲間との出会いからおさむの青春は始まっていき、楽しいこと、辛いこと、トラブルや恋を経験していくことになります。 で、おさむがね、この後どんな青春を過ごして、どんな人生を過ごしていくのかは、ぜひ本を読んで確かめてみてください。まあ、こういうね、一人の人生にクローズアップして、こう、それを追っていくスタイルって非常に僕好きなんですよね。またこの本の中ではですね、昭和の映画史を彩ったたくさんの人気映画の魅力が、まあ、おさむの目を通じて存分に語られています。で、若い世代の人はですね、僕も含めてなんですけど、高倉健さんというとこう口数が少ないけれど存在感があるなんか役者さん、そんなイメージかもしれませんけども、若い頃のギラギラした健さんもなんかかっこいいみたいなんですよね。ですからね、この本を読んでちょっと DVD 借りてみようかななんていうふうに思いました。また僕と違ってその時代を知っている方ならですね、本当あの若い頃を思い出して楽しめると思います。そして最後に、なんと著者の山本浩司さんからメッセージをいただきましたので、こちらでご紹介したいと思います。中学生の時に新幹線大爆破という映画と出会って以来、健さんみたいな男になりたいと服装やセリフを真似し、体を鍛えることが趣味になりました。もしかしたら健さんが拙著銀幕の神々を手に取ってくれるかもしれないというささやかな願いは残念ながら叶いませんでしたが、俺にじゃなくて読者に届けるのがお前の仕事だろと言われたような気もしています。すべての健さんファンにこの物語を捧げます。山本浩司先生、本当にありがとうございました。それでは書籍情報です。銀幕の神々、山本浩司著、小学館より税別1600円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。人生を振り返るときにですね、一つのあるいは複数のこの映画作品というものが自分の人生に大きく影響を与えてきたなーっていうふうに思うことあるかもしれません。まあ、別にこれね、映画じゃなくてもいいんですけども、例えば小説でも漫画でも、まあ、あるいはこの論文でもビジネス書でもいいんですけども、そういうね、人の人生を彩るような、また人の人生に影響を与えるような仕事をしたいなーと改めて本書を読んで思いました。だから世間一般で言われているニュアンスとはまたちょっと違うんですけどもね、僕も高倉健さんのようになりたいなーって、そんな風に思える一冊です。まあ非常に元気のもらえる本でした。山本浩司先生、本当にありがとうございます。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。